この状態はいつまで続くんでしょうか。というのが、誰しもの疑問だと思うんですけれども、教会があるのに礼拝ができないなんていう状況は、これまであったでしょうか。もちろん、第二次世界大戦の時は、天皇陛下を拝まなかったために、教会は閉じられました。それより前はどうだったでしょうか。同じような問題が聖書の時代にもあったと書かれています。今日はそれをこのエリアの時代の神の民から学びたいと思います。私たちの今の状況はエリアの時と比べたら、比べられないほどエリアの時の方がもっと大変だったことが書かれています。それを通して私たちもその、このかつてない悩みの時というのに備える礼拝になることを願っています。今日こそ福音書から学ぶことができたらと思ったんですけれども、また今日も旧約聖書に行ってしまいました。コロナウイルスに感染したら入院しなければいけませんし、いろいろなところに迷惑をかけてしまいますし、大変な問題になってしまいます。しかし、私たちのこの信仰のヒーロー、エリアはもっと大変なことになっていました。世界中でエリアは指名手配を受けて、誰にも助けを受けることが、誰の助けも受けることができず、行く場所もなく、亡命国もなくですね、神様が助ける以外に生きる術がない状況でした。列王記18章の10節で、あなたの神、主は生きておられます。私の主人があなたを訪ねるために、人を使わさない民はなく、国もありません。つまり、どこ行っても、お尋ね人だということです。そして、エリアはいないというときは、その国、そのために、あなたが見つからないという誓いをさせるのです。もう、そのぐらいのところでした。の状況でした。善と悪の大争点のクライマックスには、エリアが体験したような状況になるはずです。私たちもこのような状況になるということです。それに比べたら今のコロナウイルスはまだまだ全然大丈夫と慰めることができます。その時にですね、神の民は隠れる場所はなく、助けてくれる人もない状況になってしまいます。その時、私たちも、ここでのエリアのように忠実であれば、エリアが神様に養われたように、私たちも養われるという約束を見出すことができるんです。今の問題は、この時と比べたら、まだ平和だと考えられます。今あるこのですね、この時が、この備えの時でなければ、何の時でしょうか。神様が備えの時として与えてくださっています。詩篇91編で、神様の約束があります。もう一度お読みします。糸高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の陰に宿る人。私たちは、この糸高き者のもとにある隠れ場に住む人になりたいと思います。全能者の陰に宿る人に、今、なさせていただきましょう。そうすれば、私たちは、この世の終わりに、エリアのようにですね、なることができます。神様の約束は、2節3節3節もお読みすればですね、我が酒どころ、我が城、我が神壇始末る我が神と、 主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。神様の約束に入るために、助け出されるために、神様を助け場ですね、隠れ場として、この全能の神を狩りに宿る人に、この礼拝を通して、決断してまいりましょう。大総統412ページにこういう言葉があります。人間の法律による保護が神の法律を尊ぶ者たちから取り去られると、彼らを滅ぼそうとする運動があちらこちらの国で一斉に起こる。法令に定められた時が近づくにつれて、人々はこの憎い教派を根こそぎにしようと企む。世の終わりにはですね、一夜のうちに決定的な打撃を与えて、異論と非難の声を全く沈黙させようということが決定される。これはエリアが体験したことであり、私たちが体験しようとすることです。今はまだこの時は来ていません。備えの時は今この世に与えられていることを感謝いたします。もう一つですね、各時代の大総統から、希望からですね、サタンとの最後の大総統において、神に忠実な者はこの世の一切の指示が断たれるのを見る。エリアと同じようにですね、彼らは地上の権力に従うために神の律法を破ろうとしないので、売ることも買うことも禁じられる。エリアも同じ状況でした。ついには彼らを殺せとの布告が出される。エリアも同じでした。しかし忠実な者には、このような人は高いところに住み、固い岩はその砦となり、そのパンは与えられ、エリアも与えられました。その水は絶えることがない。エリアもそうでした。どの約束が与えられている。イザヤ 33-16。 この旧約聖書を通して近頃学んでいるんですけれども、私たちが直面する問題を見ることができます。アハブは、この時のこのアハブ王は偶像礼拝と手を組み、神の民を亡き者にしようと企みました。聖書を通して神様は近い将来起こることを、このコロナの後にですね、起こることを警告されています。今日はこれをこの列王記から学びたいと思います。列王記上のところからですね。列王記上16章の後半のところからです。オムリの子、アハブのお父さんですね、アハブは彼よりも先にいたすべての者に勝って主の目の前に悪を行った。彼はネバテの子ヤラベアムの罪を行うことを軽いこととし、シドン人の王、ここはシドンの王、エテバールの娘、この名前にバールっていうのが書かれてるんですね、イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、これを拝んだ。このアハブがイゼベルのところに行ってバールに仕え拝みました。彼はサマリアに建てたバールの宮に、ここでサマリアを首都にしたんですね。イスラエルから、イスラエルはこの天の神様の神殿がありますから、それに敵対してサマリアを首都にしてしまって、首都にバールの宮、神殿を建てました。バールのために祭壇を築いた。アハブはまたアシラ像を作った。アハブは彼よりも先にいたイスラエルのすべての王に勝って、イスラエルの神 主を怒らせることを行った。アハブ王はアハブの父もしなかったこと、シドンの娘、シドンのこの王様の娘を妻にめとりました。ここシドンですね。シドンはこのフェニキアの町の一つで、自然の神々、特に嵐の神バールを拝んでいました。アハブの妻、アハブの嫁ですね、妻イゼベルはバール崇拝者でした。アハブ王がイゼベルと結婚すれば、バール礼拝がイスラエルに強要されることは、目に見えていました。歴史は繰り返すですから、これを予言として私たちも心に留めていかなければなりません。列王記上16-31で、彼はネバテの子ヤラベアムの罪を行うことを軽いこととし、シドン人の王ですね、エテバールの娘イゼベルを妻にめとり行ってバールに仕え、これを拝んだ。ここでですね、バール王とお嫁さんのイゼベルとどっちが力があるのかですね。アハブ王は天の神様を捨ててイゼベルのバールを拝んだので、イゼベルの神が尊ばれ、そして結果イゼベルの方に力があったと考えるのが妥当です。そしてここでですね、オムリの子アハブは彼よりも先にいて、すべてのものに勝って主の目の前に悪を行ったと書かれていますけれども、アハブが最悪の王様になったということです。イゼベルの結婚によって、このフェニキアとですね、このフェニキアというですね、ここら辺の全部のところですね、イスラエルとイスラエルのこの同盟を結ぶことができたんですけれども、この同盟をなぜ結びたかったのかですね。で、ただこのアハブはこの偶像バール神を礼拝したかったのか、まあいろいろなことがあったと考えられるんですけれども、その一つがこのフェニキアの交易路、ここでイスラエルも貿易をさせてもらうようになることでお金持ちになることが目的だったのではないでしょうか。そしてこの金持ちになってですね、国を力強くすると、強くするということが目標に挙げることができます。まず神の国と神の義を求めるのではなく、自分の国と自分の義を求めたアハブは、フェニキアの妻と仲良くするためバール礼拝を推し進めたと。そしてイスラエル全土に偶像礼拝を推し進めた。こういう背景が見ることができます。どこに行ってもお金は問題を引き起こしですね。アハブはイゼベルと結婚することで、イゼベルの宗教とも結婚したようです。見えない天地創造の神様よりも、五感に訴える神様に見せられてしまいました。しかし、アハブだけが偶像礼拝者になるなら、まざしも、全国民が強要されるのですから、国民の方は大変です。振り回されてしまいます。バールは嵐と、このですね、まあ、特にこの嵐の神、そしてこの太陽神とも言われたとも書かれているんですけれども、このですね、バールはそのように言われていました。イゼベルはその他天体のあらゆる神々をイスラエルに拝ませていました。これはこのフェニキア宛てのですね、フェニキアでの、 神殿ですね。この神殿、そしてその 3D の模型っていうんですかね、今もここはこの、破壊されてしまって、もうほんのちょっとしか、ここの部分しか残っていないというのですね、報告がされています。彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いた。アハブはお父さんが決めた新しい首都サマリアにバール神殿を築きました。アハブはまたアシラ像を作った。アハブは彼よりも先にいたイスラエルのすべての王に勝って、イスラエルの神主を怒らせることを行った。アハブだけでなく、イゼベルもバールの礼拝者ですから、天地創造の神を礼拝する者は敵とみなされます。イゼベルは実際神の預言者たちを迫害して殺したことが書かれています。悩みの時が間もなく来ようとしています。イエス様と共に歩む者だけが、神様だけを私たちの救いの拠り所と、救いの隠れ家とする人たちだけが救われることができます。その備えが今与えられていることを感謝します。ここで少しですね、見たいと思いますけれども、歴代史下の11章でですね、13節でこのように書かれているんです。イスラエルの全地の祭司とレビ人は四方の境から来て、レハビアムに身を寄せた。すなわちレビ人は自分の放牧地と領地を離れて、ユダとエルサレムに来た。これはヤラベアムとその子らが彼らを排斥して主の前に祭司の務めをさせなかったためであると書かれています。ヤラベアムがイスラエルの王様だった時、エルサレムに偶像礼拝の場所を設けました。そしてレビ人たちは用なしとなって追放されました。そんな廃墟と反逆の中、神様は神の民を守ってくださったと書かれています。祭司もレビ人もイスラエルを追放されて、そして偶像礼拝をやめる人が、偶像礼拝を止めようとする人がいなくなってしまいました。そこで神様は神の国と神の立法を擁護するためにイスラエルに預言者を使わされます。この預言者たちはエリアのように預言の霊が与えられたすごい預言者ではありませんでした。今で言えば伝道者、信徒伝道者とかですね。エルサレムが預言者の学校を建てて育てたような人たちです。エルサレム、サムエルがですね、預言者の学校を建てて、そして教育されたような人たちでした。彼らは神の霊を個々に受けて神の立法を高めました。そのようなですね、預言者がいたことを覚えですね、頭に入れて、この列王記上18-4にイゼベルが主の預言者を多長を滅ぼしたとき、オバデヤは100人の預言者を救い出して50人ずつ洞穴に隠し、パンと水を持って彼らを養ったと書かれているんです。国が廃墟しても神の民が途絶えることはありません。神様が必ずその時その時の残りの民を用意してくださっています。神様が守ってくださいます。列王記上18-13で、イザベルが主の預言者を殺したときに、私がしたこと、すなわち私が主の預言者のうち100人を50人ずつ洞穴に隠してパンと水を持って養ったことを我が主は聞からませんでしたか、という言葉があります。イゼベルはたくさんの預言者を殺したと書かれています。 彼女の理性はもうすでに取り去られてしまって、動物のように、獣のように本能のままに動いていたかのようにサタンにコントロールされていたようです。オバダは預言者の救いに努めましたが、全員を助けるまでには至りませんでした。これらの預言者は見つからないように静かに洞穴でですね、かくまわれて、そして静かに働きました。オバデは100人の預言者を生きながらえさせるために洞窟に隠したと書かれています。神様のことを伝えることが禁止されていたからですね。世の終わりにも真の安息日を公に伝えることができなくなると予言されています。今は伝えることができる最後の時です。アハブ王の時代、教会で礼拝することは許されず、バール礼拝だけが強要されました。もしもですね、この教会で、またイスラエルの神殿で神様を礼拝するようなことをしたら、家族ごと捕まえられていたかもしれません。イスラエルは天地創造の神を礼拝する記念日である週の第7日目に礼拝するしていました。そこにバール礼拝が取って変えられたとしたら、礼拝日の変更もなされていたはずです。バールは太陽神として拝まれていたということも言われています。そこからすると、いつの時代にも安息日を第7日から第1日目に変更しようとしたこのサタンの試みが伺えます。サタンは神の民であるという印である第7日安息日を取り除いて、第1日太陽礼拝をさせていたのかもしれません。そしてこのサタン礼拝をですね、していたということにつながります。公に活動することはできません。その時代ですね、隠れなければいけない時もありました。しかし預言者たちは可能な限り神の律法と安息日を神のために伝えていたはずです。それを通して天地創造の神様につなげることができました。公の礼拝は禁止されていましたから、個人の家を待って神に忠実であって幸いを得よと励ましを与えていたはずです。これらの預言者の働きがあって、その当時7000人バールに膝をかがめなかった民がいたということが書かれています。これはこの100人の、ですね、生き残りの預言者たちの働きがあったからこそなのかもしれません。12世紀のワールデンセスの人たちが病床人になって隠れて伝道したように、どの時代でも、そしてエリアの時代でもそのような伝道者がいたのではないでしょうか。そしてですね、だからこそこのイゼベルはこの預言者たちを皆殺しにしたかったのだということも理解できることになります。これらの預言者は殺されそうになった時、オバデヤによってパンと水で養われましたが、給料は全くない人たちでした。第二次世界大戦の時もそうでしたが、国が偶像礼拝で政教一致してしまったら、教会で礼拝はできなくなります。牧師も普通の働きができなくなりました。誰にもわからないところで静かに活動するしかありません。悩みの時というのはどういう時なのか、エリアの時代から私たちはたくさん学ぶ教訓が詰まっています。偶像礼拝を強要する律法が出されれば、 教会は閉鎖ですが、神の教会は存続されます。それは表立って見えない教会です。その時には聖霊によって組織された家の教会として存続するしか方法がありません。第二次世界大戦の時には、鹿児島では山で礼拝していたという記録があります。山の教会ということまでできます。中国では表立って礼拝ができなかった時に、鶏小屋で静かに歌も静かにですね、礼拝したと聞いたことがあります。小屋の教会とも言うことができます。今、世界規模で、全世界規模で家で礼拝していますけれども、それは世の終わりにはどうやって礼拝を続けるのか、神様が教え、導いてくださろうとしているのではないでしょうか。100人の預言者は隠れて働くしか方法がありませんでした。明るみに出たら捕まってしまうため、売り買いもできなかったはずです。黙示録の預言とも通じています。国と指導者、ジョーの85ページからお読みします。彼らは長年の間神を敬い恐れる心を失ってきていた。そして今となっては広く行き渡った神を汚す精神に公然と反対して立ち上がり、彼らの生活を団体に暴露する者は一人もいなくなったように見えた。背信の黒い影が全国を覆った。バールとアシュタロテの像は至るところにあった。人間の手の技が礼拝された偶像礼拝の神殿と奉献された木木とは増し加えられた。空気は偽りの神々に捧げられる犠牲の煙で汚染された。火、月、星に犠牲を捧げた異教の祭司たちの先に酔った叫びが丘や谷にこだましていた。見た目は偶像礼拝で満ちてしまって、廃墟で染まってしまったようです。今の世界もエリアの時代と同じようだと考えること、見ることができます。しかし神様は神の民を通して必ず働かれています。世の中が問題だらけであると同時に、私たちの教会の中も問題だらけだということは、認めなければいけません。真理を知っている人はたくさんいるかもしれませんが、真理に生きている人がどれだけいるか、私たちも含めて、それは本当の問題になっています。私たちは神様が望んでいるような残りの民として、かけ離れた存在になっているかもしれません。そのために、今のこの自粛の時が、神様が与えてくださった時だと信じています。一人一人が神様と向き合って、個人的な霊的リバイバルと、マルチン・ルターが経験したような個人的な宗教改革が与えられるかどうかは、この時にかかっているように思います。祈りで神様との関係を確実にするために100日の祈りが与えられています。世界中のアドベンチストが祈りを通して神の教会に出席しています。来週も祈りを通して一つになりましょう。列王記上17章の6節です。すると、カラスが朝ごとに彼らのところにパンと肉を運び、また夕ごとにパンと肉を運んできた。そして彼はその川の水を飲んだ。この礼拝の最後に、列王記上、17章を見て終わりたいと思います。 アハブ王の時代、この偶像礼拝が強要された時代、神の民はオバデヤに救われた100人の預言者たち、神が残されたという7000人のバールに膝をかがめない人々、そしてエリアが残りの民でした。状況はすべて同じです。表立って礼拝できない状況です。教会組織も持てませんから、それぞれが聖霊に導かれて御心を成していました。まず町に出ることもできず、当然売り買いもできず、エリアは川に行くように導かれました。神様がカラスにご飯を運ばせて、エリアを3ヶ月、それ以上ですね、3ヶ月は養われました。立って、シドンに属するザレパテへ行ってそこに住みなさい。私はそのところのヤモメ女に命じて、あなたを養わせよう。そしてこの雨の降らなかった3年半の間、まず神様がエリアを通して働きかけたのは、異邦人伝道でした。川の水も干上がってしまったので、次の場所が与えられたんですが、それがこのシドンだったんです。なぜシドンなのか。ですね。シドンに属する町に行きなさい。でした。ちょっとこの戻るんですね。列王記上の16の31にこのシドンっていうのが書かれてるんですけども、このシドンというのは、イゼベルが住んでいたバール礼拝をするところなんですね。このバールを礼拝している国、そのところに行きなさいと神様がエリアを使わされたんです。立ってシドンに属するザレパテへ行ってそこに住みなさい。私はそのところのヤモメ女に命じてあなたを養わせる。シドンのヤモメの女です。神様はバールを礼拝する国のヤモメの女のところでエリアを養わせると、そういう計画をされました。ここから少し有名な物語なんですけれども、彼女は言った、あなたの神、主は生きておられます。私にはパンはありません。ただ、亀に一握りの粉と瓶に少しの油があるだけです。今、私は焚き木2、3本拾い、家へ帰って、私と子供のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。もちろん、ここの地域もですね、シドンの町も全体も雨が降らず、飢饉の真っ最中でしたので、これは当然のことでした。エリアは彼女に言った。恐る理には及ばない。言ってあなたが言った通りにしなさい。しかしまず、それで私のために小さいパンを一つ作って持ってきなさい。その後、あなたとあなたの子供のために作りなさい。ヤモメは自分も子供もお腹を空かせていたのに、イスラエルの神がすべての必要を満たしてくださることを信じて、旅人をもてなしました。主が雨を地の表に降らす日まで、亀の粉は尽きず、瓶の油は絶えないと、イスラエルの神、主が言われるからです。彼女は言って、エリアが言った通りにした。彼および彼女の家族は久しく食べた。主がエリアに言って言われた言葉のように、亀の粉は尽きず、瓶の油は絶えなかった。エリアが養われるために行ったんですけれども、それを通して、まず、このヤモメとこのヤモメの息子 は自分を捧げることを学び、そして両方が養われるという体験をしました。これらのことの後、その家の主婦であるこの女の男の子が病気になった。その病気は体操を重く息が絶えたので、列王記上ですね、最後のところ、主はエリアの声を聞き入れられたので、その子供の魂は元に帰って彼は生き返った。エリアはその子供を取って屋上の部屋から家の中に連れてくり、おり、その母に渡していった。ご覧なさい、あなたの声は聞かれました。女エリアに言った。今私はあなたが神の人であることと、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。このザレパトのヤマムの女は彼女と息子の最後の食事をエリアに与えました。その見返りとして彼女と彼女の息子の命がこのように守られました。3年半の飢饉の最後には、神の民が奇跡を見せられて真の神を認めますが、そこに悔い改めがあったかどうか、それは分かりません。飢饉の間にエリアが使わされ、心から主を信じるに至った人はバウル礼拝をするシドンの人でした。今教会で礼拝ができない状況ですが、神様は水面下で霊的に神様とつながっている人たちを神様は持っておられます。そして神様を、ですね、神様のことを求めて知りたいと、知っている人たちのために、バールに膝をかがめない人たちのところに真理を伝えるために神様は働かれています。そして現在のこのザレパトのヤモメのところに使わそうと願っておられるのです。しもべはここにおります、私をお使わしくださいと、この来たる新しい週間を祈ってまいりましょう。神様がエリアを導かれたように、私たちをも導いてくださる一週間になりますように、お祈りしてこの新しい週間を行きましょう。このエリアの物語、本当に思わされることは、エリアは神の民よりも異邦人のところに使わされたということです。特に私たちのこの日本、まあアメリカでもどこでもですけれども、神の民というのはいなくなってしまった。もうどこを見渡しても、ね、街の中に入ってしまったら私たちは埋もれてしまって、どこもかしこも神、真の神を知らない人たちでいっぱいになっているような状況です。このエリアの時と全く同じ状況だということができます。私たちはその街の中にエリアのように使わされているのです。この中で何ができるのか、今はマスクをしても2メートルの距離を取って話さなければいけないような、そんな状況かもしれませんが、神様に導かれ、神の霊に導かれた時には、私たちはこのエリアがですね、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りましたと言われることができたように、私たちも神様に導かれてこのようなやもめに出会うことができるはずです。神様がそのような出会いを与えてくださる新しい習慣になりますように祈ってみましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。